科学のお話、モナッシュ大学の化学科科学科の斉藤圭先生にお話を聞きます。今日はどのようなお話をしていただけるでしょうか。
そうですね、少しまあ科学から離れるんですが、最近ですね、あの万能細胞という、まあ、日本だと小保方先生というあの割烹着を着て実験をするというので、かなりあの理系上で理工の女子ということで取り上げられて大ニュースになっていると、まあ、なっていたというか、まあ、最近なったニュースがありまして、
はい、
その、まあ、彼女が新しい万能細胞を作ったと、はい、いうことがニュースになっているんですが、まあ、実際その万能細胞って何なのかというのがあまり、まあ、皆さんおそらくご存知じゃないですし、
はい、
実際何が新しいのかというのもですね、おそらくニュースを見てるだけでは、特に日本のニュースだとこの小保方先生本人にスポットライトが当たってまして、
はい、
まあ、若くて女性で、まあ、綺麗ですごいっていうことでノーベル賞級だという発明でっていうことで、そっちばっかりクローズアップされてまして、
はい、
実際万能細胞が何かということがあまり説明されてないので、まあ、そのお話ができればなという感じですね、
はい、
万能細胞というものではですね、最近特にあの医学の分野で、まあ再生科学とか再生医療とか言われるんですけども、まあ、注目されているものでして、簡単に説明いたしますと、もともとですね、我々の体というのはですね、受精卵から作られてますね、
はい、
まあ、精子と卵子から受精卵ができまして、その受精卵が細胞分裂というんですけども、まあ、細胞分裂して大きくなって、まあ、たくさんに分裂していって僕らの体ができているわけですね。
理科の時間にお玉じゃくしの卵を見ましたね。
そうですね、はい、でもですね、まあ、僕ら人間はですね、心臓があって肺があって、まあ、腸があって目があって耳があってと、一つ一つのですね、まあ、臓器が違うわけですよね。
もちろん、はい、
はい、でも実はもともと受精卵という一つのものから作られてるんですね。それが細胞分裂して、もともとはその一つの細胞だったものが実は心臓の細胞になったり、肺の細胞になったり、筋肉の細胞になったりと、いろんなものに分かれていくということが知られてまして、じゃあもしかしてこの一番最初の受精卵に似たようなものを作ることができれば、ありとあらゆる臓器が人工で作れるんじゃないかということが、まあ、昔提唱されまして、そのような細胞のことを万能細胞と言います。
話を聞いている限りでは素晴らしいアイディアですね。
そうですね、その細胞さえあれば、まあ、例えば心臓移植とか、まあ、いろんな問題が今ありますけど、心臓移植する場合は他の心臓を待たなきゃいけないという問題がありましたけども、
はい、
その万能細胞を使えば自分の心臓が新たに作れますので、その心臓を、まあ、埋め込めば、まあ、心臓移植はできると。あとは、まあ、糖尿病患者とかですね、腎臓がない方とかも自分の細胞から、まあ、腎臓を作ってまた移植すれば、まあ、大丈夫ということで、まあ、夢のような技術ということでかなり注目されまして、で実際、まあ、もうすでに万能細胞というのはございまして。
え、あるんですか？
ありますね、一番最初に発明されたのが、まあ、ES 細胞という、まあ、アルファベットの ES を書いて細胞っていうんですが、そちらはですね、まあ、発見されて、かなり、いろんなものに変わるということがもう見つけられてるんですけども、まあ、倫理的な問題がございまして、受精卵からですね、まあ、受精卵がちょっと大きくなったものから取り出すということで、受精卵から作るということでですね、倫理的な問題があったんですね。その、まあ、要するに受精卵から作るということは、受精卵を実は、まあ、壊して作りますので、受精卵がなくなってしまうということで、まあ、命を、まあ、消しているということで、一時期やはりそれは良くないんじゃないかということで研究がちょっと進まなくなったんですが、
はい、ってことは作るのにやはり受精卵は必要なんですね、元の卵は。
それがですね、
は
い、そうだったんですが、
はい、
2006年か7年、確か6年だと思いますが、京都大学の日本のですね、山中先生という方がですね、新しい万能細胞というものを作られまして、iPS 細胞というものなんですけども、これはですね、実は山中先生というのが近ついこの間ノーベル賞をこちら受賞いたしまして、
はい、
日本からのノーベル賞がですね出たということで非常に大きく取り上げられたニュースでしたね。
はい、
はい、でこの iPS 細胞というものがですね、まあ、ノーベル化学賞をこの間受賞された、まあ、山中先生が見つけられまして、こちらはですね、受精卵を使わなくても万能細胞ができるということで、これまた本当に夢のような技術ということで、まあ、ノーベル賞を受賞されたということですね。
これ神の領域ですよね。
そうですね、本当にもうかなり人類はかなりそちらに近づいていってしまってるんですけども、
はい、
こちらはまあ人間の普通の、まあ、細胞からですね、細胞にある特殊な遺伝子を入れることによって万能細胞にすると、 いう、まあ、技術でして、非常に夢のような技術で、今、ありとあらゆる研究者がですね、研究を進めてるんですけども、まあでもこちらはですね、細胞の中に特殊な遺伝子を入れるという作用が必要でして、まあこちらもまだまだですね、まあ解決しなきゃいけない問題点は残ってるんですが、まあ特に遺伝子を入れて、細胞万能細胞に変えますので、まあ万能細胞に変わる率、まあ変わってくれるものもあれば変わってくれないものもあるということで、非常にまあ変わる率が低いというのとですね、はい、受精卵を使うのに比べてですね、あとはまあちょっと遺伝子を加えて、まあ、無理やり細胞を万能細胞に変えてしまいますので、がん化が発生する可能性がまだあると言われてまして、
なるほど、はい。
はい、まあ、そちらはまあ、だいぶ改良されてるみたいなんですが、まあ、まだまだ、まあ、実用化には、かなりの年月の研究が必要じゃないかと言われています。
すごいですね、SF の世界ですよね、話を聞いてる限り。
そうですね、まあ、でも残念ながら、まだ完全に心臓を作れたり、肺を作れたりとかですね、そういうことはまだできてないんですが、万能細胞自体はもうほぼできまして、まあ、最近ではその、まあ、小さいものであれば、まあ、作ることが可能と、肝臓ぐらいでしたら、まあ、5センチとか、まあ、非常に小さいレベルであれば、肝臓ぐらいは作ることができるようにはなってきてますが、まあ、当然まだ実用化されてませんね、まだまだ研究が必要な状態です。
でちなみにですね、その小保高先生が発見されたことは何だったんですか？
そうなんですよ。こちらはですね、ついこの間ですね、まあ、1月にですね、小保高先生というのがですね、新しい万能細胞を発明したということで、大きなニュースになりまして、まあ、山中先生がノーベル賞を受賞しておりますので、まあ、小保高先生もノーベル賞を受賞するんじゃないかということで大きく取り上げられまして、この方法がですね、びっくりなことにですね、特殊な、生まれたばかりのですね、ネズミでからしかまだ作れてないんですけども、生まれてすぐのネズミの中からですね、まあ、細胞を取り出して、まあ、細い管に通してから酸に浸すだけで、万能細胞に変わるということを見つけまして、まあ、簡単に言うと、まあ、昔はですね、受精卵をつかなきゃいけなかった、今でも遺伝子を入れなきゃいけなかった、今回はですね、ただ単に酸につけるだけでいいということで、まあ、本当にそんなに簡単に万能細胞ができるっていうのはすごいということで大きなニュースになったんですね。
将来的には人間はその受精卵を使わなくても人間を作れそうな感じですよね。
そうですね、まあ、そういう可能性が将来的にはあるかもしれませんね。それがちょっと倫理的にまだ問題にはなってるみたいですけども、こちらの研究に関しましては。
それともしそうなった場合に人間の意識、心はどこから来るのかっていう問題にも来ますよね。
実際それはまあクローンの人間を作っても別の人間に育つと思いますし、なかなか難しいところだとは思いますが、
はい
はい、まあ、でも実際この小保方先生、最近またニュースになってまして、いろいろとその実験に不備があったということで、その新しく見つけた万能細胞が本物なのかどうかっていうのがまた議論されてまして、まあ、確かにあまりにも簡単な方法ですし、まあ、実際いろいろと不備が見つかってますので、いろいろ最近またニュースになってますが、でもですね、まあ、ちょっとこの辺難しくてですね、皆さんそのこれがもう嘘だと決めつけて早く罰を与えるべきだとかいろいろおっしゃってますけども、まあ科学の世界っていうのは実際問題、その見つけたものを否定するのも結構時間がかかってしまいますので、はい、できることを見つけるのは意外と簡単ですけど、できたって言えばいいですから、
はい、
それができないって証明するのは意外と簡単ではないので、まあ、またいろいろな研究者の方がですね、いろいろ研究して本当にその細胞ができているのかできてないかっていうのはまた今後議論されていくのではないかなとは思ってますけど、
どうでしょう、このような万能細胞のですね、研究結果っていうのは、その斉藤先生の実際の自分の研究には何か関係のあることなんですか？
いや、自分は科学系ですから興味はありますけど、自分は最初のお話したようにプラスチックの専門ですので、
はい、
医学の方とはそこまで関わってはないですので、自分の研究とは関わってはないですが、
どうでしょう、そのような立場からですね、万能細胞どうでしょう、将来はあると思われますか？
あると思いますね、間違いなく。山中先生の iPS 細胞はもうかなり研究が進まれて進んでますし、まあ、おそらくいろんな万能細胞が今後も見つかっていくだろうと思いますし、まあ、いろいろとまだまだ研究が必要ですが、例えば変な話、結構簡単に万能細胞自体は例えばその肝臓の細胞にすることは簡単みたいなんですけども、人間の肝臓っていうのは肝臓細胞だけでできているわけではなくてですね、肝臓の中に毛細血管が走ってたりとかですね、いろんな細胞の集合体なんですね。 なので万能細胞ができたからといってその複雑な臓器を作れるかというのはまだまだ先の話ではないかという感じですね。